リエイターのチャドです。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
前回ハウステンボスの澤田社長のことをお伺いしたんですけども、
はいはいはい、はい、
テーマパークを成功させるにはどうしたらいいんでしょうか、う
ん、なるほど、はい、なんか質問おかしいんだけどさテーマパークを成功させるためには3つの条件がありますって澤田社長が言ってるのよ、
はい、
この3つの条件っていうのを、まあ、ついでにっておかしいけどお伝えしようと思うんだけど、これちょっともう見ながらになっちゃうんだけどね、はい、佐世保の市長さんが、はい、その澤田社長に再建を依頼された時、はい、こうお願いしたそうなのよ、
はい、
ハウステンボスは18年間ずっと赤字です、
はい、
7年前に1回潰れてます、
はい、
このままではハウステンボスが閉鎖されてしまう、
はい、
ここがなくなったら九州の観光に大打撃です、
はい、
もちろん佐世保にも大打撃を被るので、はい、ぜひなんとか力を貸してほしいって言われたんだって、
はい、
で澤田社長はもう再建のプロだから、はい、たくさんいろんな案件が来るんだけど、
はい、
このハウステンボスの話が来た時は即断ったんだって、
はい、
この案件はもう非常に難しいって言って、はい、なぜならさっき言ったテーマパークを成功させるためには3つの条件があると、
はい、
この3つの条件を全部外してるのがハウステンボスだって言ってるわけよ、
はい、
気になるよね、
はい、
この3つの3大条件、
はい、
一体何なんだって。この3大条件を今からお伝えします、
はい、
3大条件その1、
はい、
テーマパークっていうのはマーケットが大きいことが大前提で作らなきゃいけないんだって、
はい、
なぜならテーマパークに来る人の、はい、7割が地元の人なんだって、うん、なんか例えば、東京ディズニーランドっていうのは、
はい、
要は関東に3000万人のマーケットがありますよと、
はい、
USJ、
はい、
ユニバーサルスタジオジャパンは、はい、大阪だから、
はい、
1000万から2000万の市場がありますよと言われるわけ、
はい、
地元の人が何度も何度も来るっていうやつね。じゃあ、ハウステンボスは佐世保ね、
はい、
長崎と合わせても500万人もいないんだって、
はい、
うん、下手したら200万人もいないと、
はい、
うん、ハウステンボスはマーケットが小さすぎると、
はい、
そのディズニーランドとか、ね、
はい、
合わせると。でテーマパーク3大条件の2つ目は、はい、何かっていうとアクセスなんだって、
はい、
交通の便、
はい、
東京ディズニーランドはその東京駅から15分から20分で行けますよと、
はい、
羽田空港成田空港からもアクセスがいいですよと、はい、上海や韓国からの飛行機も30分に1本飛んでいますよと、
はい、
もちろん全国からもう来ますよね、
はい、
それに比べてハウステンボスは、上海からは 週に2便だけ、
はい、
1週間に2便だけ、
はい、
韓国からも週に2便だけ、はい、1週間だよ週にやから、
はい、
東京から来たとするでしょ1時間40分前後、
はい、
でさらにバスで1時間よ、
はい、
アクセスがめちゃくちゃ悪いんだって、
はい、
でアクセスが悪いとどういうことが起きるかっていうと、
はい、
東京や大阪の人が1時間半かけて、
はい、
さらにバスで1時間かけて来ていただけたとしますと、
はい、
でわーすごい綺麗やった街並みもすごい良かったわと言っていただけたとしてもそのお客さんはもう二度と来ないって、
はい、
うん、最初の1回は来ていただけると、
はい、
でもアクセスが悪いとまあいっかって言って2回目来ていただけなくなるんだって、
はい、
うん、つまりリピーターにならないと、うん、ビジネスというのはリピートが起きるといいビジネスになりますがもう二度と使っていただけないってなると非常に難しいんですね、
はい、
と。もうそうだ、そうだね、うん、そうなんだよね。だからアクセスっていうのはめちゃくちゃ大事ですよと。でテーマパーク3大条件その3、テーマパークは雨が多いところは向かないんだって。なんか言われるとおお納得みたいな感じじゃない、はい、うん、アメリカのね、
はい、
ディズニーとかユニバーサルっていうのはフロリダとかマイアミにありますよねと。あれほとんど雨が降らない地域なんだって、うん、で長崎は今日も雨だったっていう歌があるように、
はい、
結構雨が多いらしいわ、うん、で雨が降るとどうなるかっていうとお客様が3割減るんだって、
はい、
3割減るんだよ、うん、結構きついよね。 だからマーケットが小さい、アクセスが悪い、天候が悪いって、このテーマパークの成功するテーマパーク3大条件全部外してるんって、はい、ハウステンボスは、
はい、
だから最も作ってはいけない場所にテーマパークを作ってしまったって、はい、うん、ハウステンボスは確かに綺麗で美しいんですよと、
はい、
でも、もうテーマパークの3大条件全部外してるから、
はい、
こんな難しい案件もないっていうことで、もう即断ったんだって。だけどこれね、セミナーっていうか講演でおっしゃってたのが、澤田さんは、その3回お願いされるとノーって言えなくなるんだって。それはその3個の例だよね。劉備と孔明のね、三国志にあったね。で佐世保の市長さんがもう猛烈にアタックしたんやって、
はい、
もう最初はもう通すなって言ってたんだって、
はい、
もう通したらあかんって言って、
はい、
そしたらもう朝一、
はい、
社長が出社する時にもう回ってはって社長って、はい、社長お願いしますって書いてもう熱心に来られた。普通ね、普通のアタックしちゃったらもう即断られるんだって、
はい、
それを乗り越えて来られたからっていうことで澤田社長が再建に行くんだけど、これはちょっと見ながらになるんだけど、その後の動きがまあすごいと、もう3年以内に黒字化できなかったら撤退するっていう契約書を交わすんだって。で固定資産税の免税、固定資産税と同額の再生交付金を10年間ハウステンボスに交付するっていうさせたんだって。で福岡で絶大な力がある福岡七社会っていうかな、はい、からの債権を放棄させて、はい、さらに出資もさせるすごいよね、すごいよ、
はい、
うん、で福岡七社会っていうのは九州電力、福岡銀行、西部ガス、はい、西部っていうのかな、
はい、
で西日本鉄道、西日本シティ銀行、九電工、九州旅客鉄道っていうんだって、
はい、
この7つが福岡七社会って言って福岡で絶大な力を持っている会社なんらしいわ。そこからの債権を放棄させて出資もさせる、これね、このやり取りテレビで見てたわ、うん、多分福岡銀行に債権を放棄させる話し合いが合意させるっていうやつだったと思うわ。もうガーって言われてるんだけど、澤田社長が分かってますかって、もうハウステンボスは倒産してしまったらそんなことも言えないんですよとか言って、はい、もう本当の瀬戸際なんですみたいなことをもう言ってはったのよ、はい、それを僕はテレビで、ね、見てた記憶があるのよね、
はい、
でそれをそのやった時点で、
はい、
もうこの時点でさっきの3つのこれができた時点で再建の8割が達成したっていうのよ、
はい、
すごいよね、すごい、本当すごいと思うわ、
はい、
もう再建のプロ、もう本当日本屈指の名経営者、本当すごい。でそのね、結構感動するのが、
はい、
そのハウステンボスの社長にね、澤田社長がなった時にもう要は住民票も移すって言って、
はい、
もう本気で取り掛かるんだってやった時なんだけど、その時に従業員に向けた言葉っていうのがあって、
はい、
これすごいいい言葉だからちょっと紹介すると、
はい、
そのハウステンボスも従業員さんにね、
はい、
従業員さんにその社長となった澤田社長がみんなに、
はい、
声をかけた言葉っていうのが、
はい、
給料も上がらずボーナスも出ないのになぜ皆さんはここで働いてるんですか、
はい、
それはお客様を喜ばせたい、感動させたいという思いがあったからではないでしょうかと、
はい、
皆さんにも夢があるでしょう、
はい、
ぜひ聞かせてください、私はハウステンボスを東洋一美しい観光ビジネス都市にしたいという夢を描けたから再建をお引き受けしましたと、
はい、
皆さんの夢を合わせてこの素晴らしい可能性に満ちたハウステンボスを再生しましょうって言ったんだって、
はい、
グッとくるよね優しい口調で言われたら多分目頭熱くなると思うなって、泣いてはったっていう方もいらっしゃったっていうのも聞いてたから、
はい、
いやなると思うわ、僕が言ったら多分響かないと思うんだけど、
はい、
いや澤田社長が言うから響くんやろうなと。でちなみにね、ガッチリマンデー、テレビのね、ガッチリマンデーに澤田社長がおすすめする本って言って、
はい、
中村天風さん の, 運命を開くっていう本がね、紹介されたのよ、
はい、
でこの番組が放送された後、
はい、
あのこの書籍が一気に人気ランキングに仲間入りよ、
はい、
うん、あのさらに品切れまで起こしてたからね、はい、今は普通に買えるけど、
はい、
あのやっぱそれぐらい影響力もあるしね、
はい、
うん、素晴らしいと思う、素晴らしい名経営者だと思うわ。でその澤田社長はこの、まあ、澤田社長はっていうか、はい、澤田社長に来る案件っていうのはもうこの10年ぐらい、
はい、
ずっと再生の案件ばかりなんだって、
はい、
あれだよね、ガマゴーリー、そうだね、
はい、
ラグナのガマゴーリーもそうだしね、
はい、
もうだからある意味さ、澤田社長が再建 OK って言ったら、あ、復活できるんやなみたいな感じだよね、はい、この、で一流の経営者が手掛けるとやっぱどんなね、ダメだダメだって言われたところもグッて復活するっていう、はい、ね、澤田社長ももう結構いい年齢じゃない、いい年じゃない、
はいは
い、だけど再生できる、これやっぱ何て言うの、年を取っても、
はい、
名経営者は何をや、どこに行ってもね、業界違えど、
はいはい、
ジャパネット高田の社長がそのサッカーのなんかね、
はい、
再建して一気に良くなったっていうのもあったじゃない、はい、この偉大な経営者っていうのはその何をやらせてもじゃないけど、はい、年を取っても一流っていうのが証明されてるわけじゃない。この年を取ったらさ、もうね、
はい、
引退しろとか、
はい、
そういうのじゃなくて、やっぱ年を取っても一流っていうのが、これかっこええよなってかっけえよなって感じだよね。だから経営って、はい、そのアスリートとか そのスポーツと違って、
はい、
年を食えば食うほど良くなっていく、
はい、
良くなっていくっていうか研ぎ澄まされていくっていうのはあるんじゃないかなと、はい、もちろん逆もあるけどね、
はい、
年を食ったらもうダメっていう人もいてるけど、はい、一流の人ってそうじゃないんだなっていうのは、はい、なんか証明されたみたいな感じで、僕はその再建の話とか、
はい、
そういうのを聞くたびに、あ、すげえなーって、やっぱ好きな人が活躍してるとね、頑張ろうっていう気になるしね、はい、やっぱ好きになるよね。そんな感じでテーマパークの三大条件っていうのがありますので、
はい、
まあまあ、まあ、なかなかテーマパーク開こうっていう人いないと思うけど、
はい
まあまあ、よかったら参考にしていただければなと思います。
父先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。